みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、大晦日でございまして、2017年も残すところ1時間30分を切りました。そんなあなたの大切なお時間、今夜も拝借いたします。今年はどんな年だったのかなというのを、まあ、振り返るそんな気分になる時間帯でございましてね、皆さんもいかがですか。日記ですとかね、あるいは自分のブログだとか、人によってはカレンダーあたりをめくりながら、今年こんな年だったななんてね、私の場合はまずこの落語千金ラジオの仕事というののレギュラーというのが初めてで、でもう一つ今年初めてだったのが CM、BSCS で流れているね、健康食品関係の CM というのが初めてだったり、あとはいろいろ新しい人たちと知り合えて新しい仕事が立ち上がったというのがね、今年は割と多くて、いい年だったんですけれどもね、聞く人にはじゃあいいな、お前恵まれててなんて言うかもしれませんが、いやいやそんな話ばかりじゃないんですよ。いいことがありゃやっぱりね悪いことだってあるしね、気持ちがねとなるようなこともあるんですけれども、来年はね皆さんいい年にしたいですよね。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。だからね、まあ1年がそれぞれ人生ですよね、いいこともあればね、同時に必ず悪いこともあるんです。だからその悪いことでこうデリケートに傷つくのが嫌で、ね、もっと鈍感でいいよなとも思うけれども、鈍感でいると今度は誰かを気づかずに傷つけたりなんかしてね、難しいところですが、その悩むのも人生なのかもしれませんね。落語千金12月の月間テーマはお金のいろいろな働き方。我々人間が働くには限度があります。でもお金はこちらが休んでいる時だって働いてくれるもの。そのためにはお金のいろいろな働き方があるということをしっかり知っておかないといけません。大晦日の今日は総決算、あなたの運用を振り返って次につなげるチェックポイントについて勉強していきましょう。そしてこのお話にちなんで、今週は古典落語をご用意しました。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語では八っつぁんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。12月の月間テーマはお金のいろいろな働き方。さあ大晦日はあなたのお金ちゃんと働いてくれているか、総決算をして、そしてやってくる新しい年を迎えましょう。今日はお久しぶりです、みずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんに来ていただきました。お願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
川崎さんにとっては2017年どんな1年でした？
今年はいろいろな国の株式市場が本当上昇しましたよね。アメリカやドイツの代表的な株価指数が過去最高値を更新したりとか、日本でも日経平均株価が26年ぶりの高値つけました。
2万3000円超えなんて言ってね、言ってました。株式上がりましたよね。
はい、株価に関する報道も非常に多くてですね、まあ、私投資教育っていうのをやってるんですけども、まあ、そこの現場でも生徒さんや学生さんたちが投資というものをすごく身近に感じていたようでしたね。ですから投資という視点からすると良い年だったのではないでしょうか。
素人目ですけれども、なんとなくバブルの頃みたいな、自分も何か投資してみようかなっていう、雰囲気に近いようなね、そういう空気を私は感じたし、自分自身の気持ちとしてもね、
そうですね。今年もたくさんの方々に投資についてお話をさせていただいたんですけれども、 株価が上がるにつれてより熱心に聞かれる方が多くなっていたように感じましたね。
やはりそれは肌荒いとして実
感。そうですね、うん、
まあ、お金にきちんと働いてもらうためには、まあ、その様子っていうのは私たちもチェックしていかなきゃいけないと思うんですけども、はい、どういうふうにどこを見てチェックしていけばいいんでしょうか。
特別なね何か情報を見たりだとか、はい、どんな勉強をすればいいのかとか考えるんですけどね。
いやいやよ、まずはですね、身近なニュースそれから新聞などを毎日見て、自分が持っているあるいは興味のある資産に関したニュースがないかどうかチェックすることが大事ですね。
一般的なニュースでいいと。
そうです、はい、
まずは
改めてになるんですけど、長い間お金に働いてもらわないといけないじゃないですか、
はい、
それほっぽらかしにするんじゃなくて、ちゃんと定期的にチェックしないといけないんですよね。
そうですね、運用している内容を定期的に確認することはすごく大切です、うん、もちろん損益状況はもちろんなんですけれども、目的に応じた運用内容になっているのか、あるいは見直しをする必要はないのかなどですね。
なるほど。目の前の上がった下がったばかりじゃなくて、はい、ちょっと一歩引いて俯瞰でまた自分のね、はい、ものを見直してみると、
はい、
最後に川崎さん、来年どんな年にしたいですか。
そうですね、お一人でも多くの方に投資というものについて知ってもらいたいですね、うん、で投資について知った上でどのような資産運用を行うかということを考えることが大切です。株も今年はね上がりましたけれども、上がり続けることはありません、うん、目先の上げ下げに一喜一憂するのではなくて、将来を考えた長い目で投資を考えるようにしてください。
長い目でね、
はい、ここが大事です ね、
お話はみずほ証券投資教育推進室の川崎浩一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、12月の月間テーマはお金のいろいろな働き方。今週は1年の総決算でチェックしたいこと伺いました。さあ、談笑さん、今日はどんな一席お話しいただけるんでしょうか。
大晦日です。年末のお話、文七もっといをお送りします。年の暮れのお話でございまして、江戸の冬は寒かった、その夜中に本庄だるま横丁に帰ってまいりましたのが社官、今でいう左官職でございますね、長兵衛親方でございます。赤い長襦袢、女物を一重置きまして、肩を落として自分の家へ帰ってまいりまして、おっか、今帰ってきた。あら、まあ随分遅かったじゃないかい、どうしたんだい。とにかくよ、お前のこの長襦袢引っかついていったけど、寒くてしゃあねえや。私だってそうだよ、見てごらんよ、お前さんの印番店でさ、腰巻きだって質屋に入れちまったんだよ。ねえ、お尻丸だし寒くてしょうがないよ。ねえねえ、それよりさ、お久どうしたのさ。吉原にお久迎えに行ったんだろ。いや、それについちゃちょいと話があるんだけれどもな、まあちょいと聞いてくれねえか。お久佐野槌に預けてきた。何さ、その預けてきたってのは。あそこはさ、女郎屋だよ、ね、まさかお久が女郎になるって。いやそうじゃねえんだよ、ね、なあ、佐野槌のおかみさんのこった、うちのお久がなんか言ったんだよ、でいくらか都合してあげると、でこの子をここに置いていきな、ただしすぐに客を取らせることじゃないと、来年の大晦日までに耳を揃えて持ってくるなら、それまでお久は店に出さない、客は取らせないって、ありがてえじゃねえか。ありがたいね。でもなんでお久勝手にそんなところに行ったのさ。そこなんだ。お久いなくなったな。おととい残ったろ。今日の昼間だってよ。佐野寿司のおかみさんが川沿い歩いてるってと、その河原でもってよ、たもとに大きな石ころを入れてる女の子がいるって、何してるかわかるよな。近づいてみたらうちのお久だってんだよ。あら、何してるんだいってんで店に連れて帰ってきて、なるな、俺の話だな。社官の仕事なんかおっぱらかして、もう博打にうつつ抜かす、酒飲む、神さんに手を挙げるなんての話を涙ながらにしたらしいんだ。でさっきな、俺も呼び出されてよ、その土地に行って、こってりやぶら絞られてな、お日さん目の前で泣いてる。これでも私がここにいればいくらかになるんでしょってや。俺も随分泣いたよ。で頭下げてな、50両亭大金をよ借りてきた。 ありがたいね。じゃあそれでもってさ、車間道具もみんな質屋から出してね、働こうね。うん、50両ぐらいはさ、お前さん腕がいいんだからね、いくらでも返せるよ。ね、来年の夏までだってさね、もう大晦日まで待つことなんかないよ。ああそう思ってな、ああお久ありがてえや。それでな、なんだい。いやたまたまな、帰る道によ、あずま橋の上通りかかるってと、若い男が身投げしようとしてるんだよ。それで押しとどめて聞くってと、その大事なその店の50両って大金を、客のところから預かって帰ってくる途中でもって盗まれたってこう言うんだ。50両がねってと、死んじまうってそう言うんだよ。俺が持ってるのも50両なんだよ。そいつが死ぬってのもその50両のために死ぬって言うんだよ。だから何さ、だからよ、死ぬってんだからしょうがねえよ。しょうがないから何さ、その野郎に50両くれてやったよ。バカだよこの人。だってそれじゃお医者どうするのさ。50両なくちゃさ、道具箱も出せないし、お医者だってそのまま客取らされて。いやしょうがねえ、しょうがねえじゃねえか。だって50両がねえってと、その若い野郎が死ぬってんだよ。死ぬったってそんなのしょうが、分かったこの人は。もう一晩のうちに倍にしようってんで、また博打場に持ってってその50両吸っちまったってそういうわけなんだろう。いやいやそうじゃねえ。いや本当にたまたま俺が取りかかったら、たまたま飛び込もうとしてて、たまたまそいつが50両なくて、俺がたまたま50両持ってて。嘘だよ、嘘をつくんじゃないよ。さあその頃大宮という大きなお棚では、ダー様、番頭どうした。今文七が戻りまして、おお帰ってきたから、通しな。旦様遅くなりまして、ずいぶん待ってたんだよ。どこを歩いたんだ。申し訳ございません。毛利様のところで碁に夢中になっておりまして、遅くなりまして、先方でお預かり申しましたこの50両、入れ物は変わっておりますが、間違いなくこちらに50両ございますので。出てきたよ。おいおい文七、お前な、50両5番の下から出てきたと今届けてきたんだぞ。おいおい、この50両お前さん一体どうした。もらいました。もらった？50両だよ。誰がくれたんだ。知らない人です。知らない人。どういうわけだ。お前が吾妻橋の上から身を投げ、やめておくれよ。で50両があれば身を投げないというんでくださった。はあ、来年どういう方だ。お職人のようで、女物の赤い長襦袢を着ている。不思議な人だね、おい。さあ大変なことになったね。どうしましょうね、番頭さん、この50両を。ダーサはいかがでございましょう。20、20、10。バカかお前は。この50両だいただくわけにいかないじゃないか。草の根を分けても探し出しますよ。どうしたお金だそれは。話によると娘さんが吉原に身を沈めた。吉原だったらね、私も顔が利きますよ。よっぴてね、どの店か、小店じゃないよ、50両用意するなんていうのは、私も探しますからね、店の者みんなお越しやってくださいよ。カラスカーで夜は明けまして、いやこの年でね、夜鍋は体に効きますよ。みんな支度は整ったかよ。だるま横丁っていうのはどちらだ。これずっと行ったところでございまして、このだるま横丁の、なんだか分かりませんけれども、よっぴて大きな声で喧嘩をしているところを探せばすぐに分かる。不思議なところだ。ひょっとしたらここじゃないか。ねえお前さん、嘘つくんじゃないよ。いや本当だって。いや、たまたま俺が取り掛かって、たまたま50両で、たまたまそいつも50両で。面白いからしばらく聞いてようがこれね。恐れ入ります。ごめんくださいまし。ごめんください。今出ますんで。ちょいと待ってろお前。そのついたての影に隠れてるよ。客だよ客が。ケツが出てるよケツが。すいません、空いてますよ、どうぞ。恐れ入ります。車間の長兵衛親方のお宅はこちらで。それは間違いありませんけど、お宅はどちらさんで。私大宮善兵衛と申します。大宮、大きな小物問屋の、大家のところだった、ここからずっと行ったところの、いえ、長兵衛親方に、こちらのこの若者にお見覚えはございませんか。若者なんだろうや。昨夜吾妻橋の上で、おめえだ な、やったよな、50両やったな、やったな、うん、ざまみやがるこの野郎、え、あら出てきてくれた、ありがとうございます。あのね、足が嘘ついたんじゃねえかってんでよっぴて喧嘩したんですよ。え、ありがとうございました。どうも、え、どうぞお一人いただいて。いえいえ、そうではございませんで、このものすられたと思っていた50両実は先様に忘れておりまして出てまいりまして。この野郎、だから言ったじゃねえか、え、死んじまったら何もならねえじゃねえか、本当に。え、で、あのこちら50両でございますが、え、あのこれいただくものではございませんのでお返しに上がりまして。ちょちょちょちょちょ、待ってくんねえな。え、いや、あのね、それ貸したんじゃねえんですよ、それやったんですから。え、ねえ、江戸っ子がね、一度懐から出してやったものをまたもらったなんて言っちゃねえ、もう恥ずかしくて歩けませんから。え、それいただくわけにはいけませんから。いやいやいや、これ大事な50両と伺っております。え、これは何卒どうぞあの お受け取りいただいて。いやいや、いりません、いりませんって引っ張るんじゃないよお前は。え、いや、いりませんって引っ張るんじゃないとお前は。え、いいんだよ、こういう人は必ず最後にくれるんだから。え、あの、うん、じゃあ、あの改めてこれいただくってことだったらもらいてんでございますけれども、喉から手なんでございますが、ではあの差し上げますんで受け取っていただいて、ありがとうございます。ありがてえや、この50両があれで、ありがとうございました、よく来てくれました。それから私、こんないい話がこのようにまだあるとは思いませんでな、大変に喜んでおります。いかがでございましょう、この私とこの親戚関係を結んでいただくというわけには。え、なんです、え、大宮さんでしょ、あの大きな、え、だって、え、そんなこと言ったら足が表から入ってくるんですよ。結構でございますね、え、中に上がってって、おう善ちゃんってなこと言って、結構でございます。もうこっちは願ったり叶ったりで、それからこれはじゃあおつかじつの印と、これお礼方々でございまして、おお角だるでございますね、そういうのはこたらないんでございますよ。ありがたくいただいておきます。それからあのお魚なんでございますが、なないらんいつよかったらね、指しゃぶったって一生ぐらい飲んじまうんですから。いえ、そうではございませんでな、お受け取りいただきたいと思います。おい、ポンポンと大宮善兵衛が手を叩くというと、その裏長屋に立派な黒塗りの籠が入ってまいりました。タレを開けるというと、すっとそこに降り立ちましたのがまさしくおひさでございまして、飾り立てるのが商売の佐野槌のおかみが腕によりをかけて磨き上げたこのおひさが降り立った、まさに吐きだめに鶴でございまして、おひさ、お父っつぁん、今日このおじさんに受け出されてきたの、はっ、これお魚気に入っていただけましたかな。ありがとうございます。おひさが帰ってきた。さあ今か今かと思っているところに声をかけられたからたまらない、ついたての後ろからわーっと出てきましたけれども、印番点一丁でございますからお尻が丸出しでございます。親子3人がドブ板の上で肩を抱き合いながら、おいおいと大きな声を上げて抱き合いながら泣きました。娘は飾り立てている、おっかさんはお尻を出している、そして、男親の方は赤い長襦袢を着ているという、この不思議な3人でございますが、誰一人笑う者はおりません。涙に暮れて見つめております。これが縁でおひさと文七が夫婦になりまして、店を構えてもっといと申します、あの曲げを言う時に使うあの白い紐でございます、あれに名前をつけまして文七もっといと売り出したところが、これが江戸中の評判を取ったという、文七もっといというおめでたいお話でお開きでございます。
お届けしたのは立川談笑さんによる古典落語文七もっといでした。温かい気持ちになりました、
ね、
大晦日に、
いい話ですよね。
なんか随分短くしてくださったんですね、ラジオ用に、
はい、私がやっても1時間
1時間、もともとは1時間あるのを、今の風数に、
はいはいね、だから落語ってね、意外に縮尺できるんですよ、
自由にできるんですね、
ここまで短くしたのは初めてですけどね。
ありがとうございます、
それなりにね、味わいは残せたつもりです、はい。
みずほ証券のホームページではいよいよ1月からスタートする積み立てニーサを使った投資に役立つ分かりやすい情報を掲載しています。みずほ証券わかる積み立てで検索してみてください。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、時計 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしています。メッセージくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントいたします。またみずほ証券のホームページでは、番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしています。今日の落語文七元結にまつわるお話もね、お届けしたいと思っています。さて談笑さん、来週、来年って言った方がいいんですかね、
新年第1回目、2018年の幕開けにふさわしいお話をお届けします。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
良いお年を。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。